さて、今月はですね、今 NHK 大河ドラマが放映されていますけども、見てる方、見てない方がいらっしゃると思いますけど、キリンが来るという、番組があります。日曜日の夜8時からやってますけど、この比叡山書道焼失焼け打ちが、何週間前に、ありました。信長の命によって、まあ、月光秀が主になって、比叡山全山焼け打ちにしたと。皆殺しにしろというような、説があったようですけども、まあ、いろんな方々の書くことによって、この本当のことはよくわからないんですけどもね、はっきりしてることは、まあ、焼失。全山を焼いたってことは間違いないってことになるわけです。まあ、比叡山にいたお坊さんもいろいろ問題があったようですけどね。この時に日蓮大聖人が48歳の時なんです。この比叡山焼失の時に。文永6年と言いますか、1269年3月に日蓮大聖人48歳の時に、鎌倉において書かれたお手紙があるんです。同じ年の1月10日に叡山が焼け打ちになって焼失するわけです。日蓮聖人もこの学問を学ばれた、学問のお山でもありますから、当時、京都に在住しておられた三位坊に書かれたお手紙があるんです。ちょうどだから焼き打ちがあった年の3月に三位坊という京都にいる、三位坊って結構位の高い人なんですけどもね、その人に宛てたお手紙の一節が、滅するは生前がため。滅っていうのは不滅の滅でね、滅するは生前がため。下るは登らんがためなりという一節があります。この内容はどういう内容かというと、比叡山の書道が消失したことは、返す返すも残念なことである。残念ではあるが、なってしまったことを、踏まえて次にいかになすべきかを考えて行かなければならない。書道が消失したことを新しい比叡山の出発、生まれ変わるための準備と心得る。それは例えてみれば、道を下るということは、成就という山に登るための道であると受け止めるべきであるという内容のお手紙です。今、身延山久遠寺の五守護神というのは、南無末法総鎮守七面大明神という、五守護神様です。この山は歩いて登って歩いて下ってこなきゃならない。自分の足で。この今言っているように下るという道は降りてくるということはまた登るというための道である。そういうふうに受け止めなさいという内容の手紙なんですね。この文章は今生きている私たちのに教えを送るお言葉だと私は思うわけです。なぜならば、今あなたが、要するに皆さん、ご信者さん、コロナ禍の中の苦悩の底にいるならば、それはこれから先にある安心、安らかな心への道筋であると。今あなたが家庭とか学校、職場、人間関係、諸々の仕事等で悩んでおられるのであれば、 それは解決への下り坂で、その先には平安という立派な山への上り坂が待っていると思い定め、歩み続けるが良いということに、おっしゃってるんじゃないかと思うんですね。日蓮聖人の思いは、この伝えたいこと、まあこの教会のご信者さんを含めて、いろんなこの、まあ世界もそうですけど、日本の中でも大変な思いをしている方、たくさんいると思うんです。また今困っている方、現在困っている方もいらっしゃるでしょう。倒産の危機の方も会社をやっていればいらっしゃる。借金に追われて、これは一家心中しなきゃならない。思っている方もいるかもわからない。学校の登校拒否。40代、50代の特に男の人の引きこもり、自ら命を絶とうという思っている人、自殺願望。実際に女性の自殺者が2倍も増えているという現実もあります。女性だけじゃない場合もあります。まあいろいろな方々のに対しての日蓮大聖人がこの手紙に託されてるんじゃないかと思うんですね。この山村教会の会期献身院日照法に、まあ古い方は知ってるかと思いますけども、我々もそのそばにつきながらいろんなことを教えていただきました。まあ、献身院日照法には常に、まあ、私たちにもそうですけども、来る、悩んでいる方々にですね、常に言ってたことは、命があれば何でもできると。命があれば何でもできるから、命がけで、まあ、仕事、いろんなものも命がけで、家族で協力しながら、そして命がけでお題目を唱えなさい。そのお題目が、唱えるお題目が必ず守ってくれますよっていうことを常におっしゃってました。まあ、楽あれば苦ありとよく言います。苦は楽の始まりなりとも言ってます。まあ、ここの山村教会の古い古い長い歴史のご信者さんたちも、多くの人がいろんなことを乗り越えてきて、そして信仰に目覚め、そして手を合わせてお題目を唱えている人がたくさんいます。今だからこそ、コロナ禍の時代だからこそ、しっかりと考えていかなきゃならない。今年12月もあと少しで終わってしまいます。今年1年、いや、今日、本日のことを振り返りですね。そして、人生の行き詰まり、苦悩があるならば、しっかりと前を向いて、共に、修行をし、お題目を唱え、そして生きる力、命を大事にし、その一年を、ご法恩、なんとかもう一年、過ごせることができたという感謝と、そして新しい年に向かって、来年こそ安心という気持ちを持って美しい花も咲かせるような気持ちで、臨んでいってほしいなというのが、このお手紙に、日蓮聖人が、比叡山の消失ということになりましたけども、それに、今の我々に、その言葉を残してくれるんじゃないかというふうに思っております。